全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って見舞いに進み出よ。知れ、主こそ神であると。賛美歌120番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌120番。共に唱和します。座席の前にプレートがありますのでご覧ください。10回。我は何時の神、主何時をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。何時己のために何の偶像をも刻んでからず。何時の神、主の名を乱れに口にあんでからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え。何時殺すなかれ。何時勧誘するなかれ。何時盗むなかれ。 何時その隣に対して偽りの証を立つる中で、何時その隣の家をむさぼる中で。どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。先週は修復されたリードオルガンの賛美を聞き、また何年ぶりかで愛賛会を持つことができまして感謝いたします。兄弟姉妹が共に食卓を囲める幸いをありがとうございます。今週は大沢正義牧師、水木牧師辞任の臨時総会広告に接し、教会員一同驚きと悲しみと無念さを隠すことができません。心騒ぐ中で主の日の礼拝を持とうとしています。大沢先生ご夫妻にとっても苦渋の決断だったと想像します。どうか先生ご一家の上に主の豊かな祝福がありますように、健康を回復することができますように、これからも主が与えた賜った使命を全うすることができますように、どうぞ聖霊の守り主の愛が生涯にわたって離れることがありませんようにお守りください。苦しむ者と共に苦しむ主と同じように、今病気の苦しみの中にある牧師一家をどうぞ主が支えてくださいますように、教会員一同心を合わせて祈ります。私たちもこれからの日々をキリストにあって一つの体として歩んでいくことができますようにお守りください。すぐにお互いを裁き合ってしまう私たちです。でも私たちは裁くために生まれてきたのではありません。愛するために生まれてきたのです。罪にこの肉体と思いを委ねることなく、罪と死に勝利し私たちを罪と死から解放してくださったイエス様を見上げて、イエス様と共に歩むことができますように、この世も私たちをも神様が限りなく愛してくださっていることを片時も忘れることなく、感謝のうちに歩んでいくことができますよう常に導いてください。今日は大沢正義牧師の説教を代読いたします。大沢先生の苦しい状況下にあっても溢れる喜びと感謝の思い、イエス・キリストの願い、神の愛を心を込めて教会員一人一人に届くよう代読できますよう導いてください。どうぞこの場を聖霊で満たし、私たち一人一人を、一人一人があなたの御言葉を受け止めることができますように清め整えてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌149番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌149番です。 ご着席ください。聖書をお読みします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書17章6節から19節です。新約聖書202ページ上の段です。17章6節からお読みします。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。使徒信条をもって信仰を告白します。使徒信条も机の前のプレートに書かれていますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、キリストの願いを代読いたします。今日与えられました聖書箇所、主イエスのお言葉を、私は神様に深く感謝いたします。この教会を憐れむ神様の思いがここにはっきりと目に見えるものとなっていると、恐れを持ってまず告白させていただきます。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。主イエス・キリストが私たちのために天の父に願ってくださっています。大丈夫、安心しなさい。私は目には見えなくなるけれども、私の聖なる父にお願いしよう。私を信じ、この世のものではなくなったあなた方である。私が世に属していないように、あなた方も世に属していない。私が世に属していないゆえに、世が私を受け入れなかったように、あなた方もまたこの世では生きづらい。世はあなた方を憎むだろう。しかしあなた方が世から取り去られるのではなく、悪いものから守られることを私は父にお願いした。だからどんなに生きづらくても、あなた方はこの地上でしっかりと生きられる。大丈夫、あなた方はこの地上で聖なるものとして自分を神に捧げながら生き、またこの世の人々をあなた方と同じ生活へと引き続き招いていくのだ。主イエスは十字架におかかりになる前に捧げた天の父へのこの祈りを私たちにも聞こえるようにしてくださいました。天の父と御子の間だけで交わされている秘密の会話、秘密の祈りへと私たちを招き入れ、父なる神、子なる神の心を合わせた願いを、決意を私たちに聞かせてくださっているのです。そうです、いつもいつも御父と御子の間で繰り返されている対話、祈りのうちに私たちを招き入れ、神様がいつもいつも何をお考えになっていらっしゃるか、私たちが決して思い違いをしないように教えてくださっているのです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私たちは世から取り去られるのではなく、しっかりとこの世で堂々と生きることができる。ある方がおっしゃいました。洗礼を受けてから自分は以前よりも弱くなってしまったようだ。弱くなったというよりも、洗礼を受けることによって こんなにも弱い自分であったことを認められることができるようになったということかもしれない。そうおっしゃいました。私はその思いよくわかるなと思いました。私も全く同じように思います。洗礼を受ける前は自分は強い人間だと思っていました。自分に自信を持っていました。人生の困難に出会い潰れてしまいそうになった時、初めて教会の門をくぐりました。最初のうちは聖書によって信仰によって自分の心を強くしようという願いを持っていたように思いますけれども、それは信仰ではありませんでした。それは単なる教会の外側からの思い込みにすぎませんでした。教会につながっても強い自分にはなれないと聞いてがっかりなさる方があるかもしれませんが、教会につながっていくときにそのような期待を超えたもっと大きな経験をすることになります。教会に通ううちに、聖書を読むうちに、説教を聞くうちに、生ける神様に目を開かれる経験を与えられます。私自身の実体験として申し上げることができます。聖書の言葉が生きた言葉として今生きてこの私に語りかける父なる神様、イエス様の言葉として胸に響くようになります。生ける神との不思議な出会いが与えられます。そこで分かります。真の信仰というのは自分が強くなっていくことではない。私は弱い時にこそ強い。コリント第2コリント12章10節。そう告白できるようになることが真の信仰だということが分かるようになります。弱いままで大丈夫。なぜなら私は弱い時にこそ強い神の民とされているからです。洗礼を受けて20年以上経ちました。牧師になって15年経ちました。今も変わりません。私は弱い時にこそ強い、そう言わせていただく日々を重ねてきただけです。それがキリスト者の歩みであると思います。このように言える日々はやはり幸せなものだと思います。私はそう信じています。なぜ教会に集う私たちは、私は弱い時にこそ強いとここで聞かされるのか、また聞かされるだけでなく自分自身の言葉として告白することが許されるのか、今日の主イエスの祈りの言葉です。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。今ここでも主イエスが父に向かって祈り、ここで私たちにも聞かせてくださっている言葉に示されている通りだからです。守ってくださる方がいるのです。弱い私たちがこの世でしっかりと生きることを願い、私たちを生かすことを ご自分の使命としてくださっている方がいるからです。この天の父と御子の間に交わされ行き交う神の言葉、神の思いを聞くならば、私は弱い時にこそ強いと言えるようになるのです。それは逆説ではありません。こんなに単純で、こんなに当たり前のことはありません。弱い私たちのために神様は一層頑張るのです。私たちが危機に出会うならば、神様が一層踏ん張ってくださるのです。フットプリント、日本語で足跡という有名な詩があります。ご存知の方も多いでしょうが、教会に来て日が浅い方にもぜひご紹介したい信仰の詩です。すいません、次のような詩です。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや、試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。偶像と生ける誠の神様の違いはこの通りであります。私たちの神様は、私たちが背負ったりおみこしに乗せて担がなければならない神様ではありません。私たちを持ち運んでくださる神様です。私たちの弱さと罪を私たちの代わりに背負ってくださる神様です。だから私たちは弱い時にこそ強いのです。信じてよいのです。この神の言葉を自分への言葉として聞き、そして語るのが教会です。ここまで触れませんでしたが、今日の主イエスの言葉の中には御言葉という単語がたくさん出てきます。御言葉を守った、6節。 御言葉を受け入れ知り信じた8節、聖書が実現した12節、御言葉を伝えた14節、御言葉は真理17節。このように直接語られているだけでなく、これらに関連して御言葉、神の言葉の力について集中的に語られています。これは明らかに後の教会の命となる神の言葉の礼拝、あるいは御言葉に導かれていく信仰生活のことが暗示されているように思います。先日目といえば、主イエスが去って目には見えなくなった後、教会に託された真理である御言葉、神の言葉が私たち主の弟子を守り導いていくし、新たな弟子を生み出していくということを指して語られたのだと思います。つまり主イエスが去った後、弱い私たちを守り強めてくださる神様の力が、まずどこで私たちに触れるかといえば、主の弟子である教会に託された御言葉において。だから主の日の説教においてということだと言ってよいでしょう。17節で主イエスがこうおっしゃっています。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。主の日ごとに語られる神の真理、神の真実が私たちを聖なるものとします。19節では、その神の真理、神の真実が私たちを主イエスと同じ、主イエスと一つである献身者、主のものとするとさえおっしゃいます。私がこれらの言葉を思い巡らしながら御言葉から受け取り皆さんに手渡したいのは、シンプルなことです。御言葉によって皆さんは聖なるものとなります。皆さんは主のもの、献身者となります。しかしどのようにしてか、聖書の言葉を読んでそこに書いてある言葉に従うことによってなのか、そういう言い方もできるでしょう。しかし聖書を読んでそこに書いてあることに従うとは、あれをしろこれをしろということではありません。キリストの願い、そしてそのキリストと心を一つにされる生ける天の父の願いを受け入れることです。聖霊の助けによって聖書の証しする生けるキリストにあらわになった神の御心を、この私、この私たちに対する神の思いそのものとして受け入れさせていただくことです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。この御父とこの御子の願いが、この私のための神の言葉であることを聖霊によって受け入れさせていただくことです。この一週間、私は精神的にも肉体的にも大変な時間を過ごしました。もっと言えば、住居を変えざるを得なくなった1年間、いいえ そこに至るまでの3年間、ピンチに次ぐピンチでした。さまざまな教会の危機、家庭の危機を完全に乗り越えたとは到底言えませんで、いろいろなところで破れを抱えたままです。つまり弱いのです。けれども私は一度も自分の心にもないことをこの講談から語ったことはありませんし、そしてその説教は聞いた皆さんはそう受け取れなかったこともあるかもしれませんが、説教者自身としてはいつも喜びが共にありました。私は御言葉から喜びを受け取れなかったこと、またそれを成功したか失敗したかは別としても、自分が受け取った喜びを語らなかったことは一度もありません。聖書のどこを読んでもじっとそこにとどまり続けるならば、ヤコブのように格闘して主イエス・キリストを探すようにして読むならば、必ず祝福を見つけることができるのです。なぜならば13節で主イエスが祈り整え、だから私たちにとっては一つの約束が与えられているからです。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。消えない喜び、決して消えない喜びがあります。だから教会の語る言葉はどんなに暗くても、どんなに厳しくても明るいのです。御言葉において私たちが出会うのは、目には見えないけれどもここに現臨してくださる主です。私たちを捨てない主、私たちを背負ってくださる主です。このお方が今生きてここにおられるゆえに私たちは喜びます。このお方が今生きてここにおられるゆえに私たちは生きていかれます。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、教会にとって大きな節目となる発表をしなければならないこの日に、牧師としてこの講壇に立つことのできなかった私の弱さをお許しください。しかしこのものを支えるために長老が与えられ、教会の仲間たちが与えられ、今共に御言葉を聞き、この説教に、そしてこの祈りにアーメンと声を揃えてくれることを信じ感謝いたします。あなたが愛するこの教会を守り支えてください。弱い時にこそ十分に働いてくださるあなたの御力を、私たち金沢元町教会がこの身をもって経験することができますように。あなたの憐れみがなければ罪と弱さの中に滅びるほかない私たちです。今この時も約束の地で起きているユダヤ人とパレスチナ系住民の血を流し合う姿を憐れんでください。子供を、老人を、若者を、少年の者を憐れんでください。人となられ 私たちの痛みを知っていらっしゃるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美します。賛美歌392番、392番です。お差し支えのない方はお立ちください。 座ってください。献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。取りなしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主の祈りをお捧げしたいと思いますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。主なる御神様、御子イエス・キリストは十字架にかけられながら、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと私たちのために取りなしてくださいました。私たちもその主の取りなしの祈りを受け継いでいきます。あなたが長い間慈しんで契約の地へと導かれたイスラエルが今ハマスと戦闘状態に入りました。アラブの人々との共存関係が音を立てて崩れていっています。ウクライナとロシアにおいても互いの憎しみは新たな憎しみを生み、戦争は収まりそうにありません。どうか不当な苦しみを受けている者たちを憐れみ、あなたが公平な裁きを行ってくださいますように。そして国の指導者たちが 武器ではなくあなたを求め、あなたの御前に悔い崩れ、冷静に平和を求めることができますように。世界中の平和を求める祈りがお互いの国の指導者に届きますように。主よ、主は溺れもがき苦しむ者に遠くからロープを差し出して助ける方ではありません。主は沈みゆく私たちの傍らに飛び込んできてくださり、私たちを抱きかかえて救い出してくださるお方です。どうぞ苦しみの中にあるものを助けてください。悲しみの中にあるものを喜びの中へと導き出してください。このお祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正恵29番、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。